時刻は12時15分になりました。ここからはハートフルレシピパート1町内会コーナーです。今日は大正連合町内会自治会の方々にご出演いただいていますので、いろんなお話を伺ってきましたが、第4週目の月曜日となりました。今日スタジオにお越しいただいていますので、早速自己紹介していただきましょう。こんにちは。
こんにちは。
自己紹介お願いできますか。
はい、私大正地区青少年指導員副会長の城田と申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう元気に、さすが青少年指導員という感じですが副会長の城田直文さんにスタジオにお越しいただいてます。副会長、この、指導員というのはもう何年ぐらいされてるんですか。
私は今年3月で丸14年になります。
14年、結構すごいベテランと言っていいかと思いますけどね。だいたい地区に何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
大正地区ですと町内会自治会が23ありまして、各自治体から青少年指導員を選出させていただいてるんですが、総勢で28名になります。
28名の方々で構成されている。まあね、目的というか、まあ、目標というか、こういったものとコンセプトって言っていいのかな、これはどうでしょうか。
基本的には青少年の健全なる育成等を目指して、私たちが各種行事を展開していくって形になっています。
そうでしょうね。まさにもうね、青少年指導員としての、お役目しっかりと持ちながら、活動をされているようです。そもそもこの青少年、青少年指導員というのは任期はどのくらいなんですか。
一期2年で、移植されてるんで、横浜市から移植されてやっています。
そうなんですね。町内会ごとに、ね、選出されてということで、これ年齢的になんかこう定年みたいな、そういったものはあるんでしょうか。
基本的に入るときに70歳を超えてると、移植されないって言ったら変ですけ ど選出されない形になってるんで、入った後に70歳を超えるのは全然 OK なんですけど、
構わないんですね。そうするとまだまだ70歳の方ってね、お元気ですからね、今はね。じゃあその14年という長いね、年月を構築してこられました青少年の活動、もう城田さんの目からいろんな今日お話をしていただきたいと思うんですが、まず活動内容、これはどうでしょう。具体的にどんなことをされているのか、その辺のところから教えてください。
基本的には月に一度、第3日曜日もしくは第3土曜日の日に児童文化教室ということで、いろいろな行事を展開してるんです。
なるほど。これは月ごととかにあるんですか。
はい、毎月行ってるんです。
なるほど。じゃあ毎月1回必ず何かイベントがあるという考え方で。
そうです。
これ準備されるのも本当に大変だと思うんですけれども、今最近っていうか、これ、これからあるっていうのは何があるんでしょうかね。
一応4月に入りますと、4月の19日に、西公園という、原宿交差点から西側に行ったところにある公園で、竹の子掘りと試食会ということで、その公園にある竹の間伐を兼ねて、子どもたちに竹を掘っていただいて、その場で焼いて食べさせたり持ち帰らせたりっていうことをやると思ってます。
もう私世の中で竹の子ほど好きなものはないんで す,
そうです。
大好きなんですけども、羨ましいです。これどうなんでしょう。今年はコロナの影響とかそういったものがありますが、どうですか。
基本的にこの今回のタケノコ掘りについては公園で行うものなので、限られた空間じゃないんで、このまま多分、やれるとは思ってますけど。
そうなんですね。そうするとこれ予定としてはいつなんですか。
タケノコ掘りは4月の19日の日曜日に
19日の日曜日にということで、今年
そうです。
の来期は始まるということですね。
はい、
はい、じゃあですね、3月で、今期が終わるということではありますけれども、おそらくね、来期もまた頑張って活動されると思いますので、はい、いろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、一番この印象に残る活動イベントというか、そういったものはありますでしょうか。
私どもでは毎月やってるんですが、7月8月特に夏休み時期に対しては、ジュニアサマーキャンプといって、2泊3日でキャンプに行ったり、8月には工場見学に行ってるんです。
工場見学、これはどんな工場を。
ここのとこ毎年 JAL の機体工場、羽田にあります JAL の機体工場に行くのと、あと、川崎にあります JFE の製鉄所、ここで鉄の出来方などを見せていただく やってます。
これは男の子も女の子もだいたい平均して参加されるんでしょうか？
特に区切りはなく、やっぱり申し込みからするとどちらも同じぐらいの申し込みがあります。
人気度はどうですか？
人気は高いんで毎年抽選になってしまうんで。
そうなんですね。だいたい何人ぐらいで、
貸し切りのバス1台で行くんで、だいたい55、6名を子供を連れて。
そうなんですね。じゃあもう本当に、夏はこれが楽しみの一つといったところなんでしょうね。
そうですね。
今年来期はどうですか？
来期は申し訳ないんですけど、JAL の機体工場の方が抽選っていうか、うちの方の申し込みが取れなくて、今回ちょっと流れちゃう形になっちゃうんですけど。
残念ですねこれは。でもこれまた再来年というかね、来年には、今年はちょっと無理かもしれませんけども、今度は心してね、多分予約、してくださると思いますが、多分これ自体も、予約がとっても殺到してすごいんでしょうね、人気が。
インターネットで時間になったらせーので申し込めなくちゃいけないんで、やっぱりね、取れないこともあるんで。
そういうことだったんですね。ご苦労ありますね、こういったところでは。
人気があるんでね、どうしても申し込みどうしても取りたかったんですけど、なかなかちょっと難しいところがあって。
そうだったんですね。8月の本当の人気のイベント、夏休みの社会見学、今回はちょっと見送りかなというふうに。でもまあ多分何か違ったことをね、企画されるかと思いますので、これも楽しみに、したいと思います。その他にはどうですか？
そうですね、人気のあるその児童文化教室で言えば、12月に行っているミニ門松っていうのがやっぱり人気があって、
これは門松を自分で。
そうです、大きめの竹をと細めの竹を切ってきて、大きめの竹の中に3本、細めの竹を入れて松や飾りをつけて、門松って形にするんですけど、
これは日本の文化というかね、そういったものをこう若いっていうか、もう本当にまだ青少年の頃から、知ってもらうっていうのは、とっても大切なイベントだと思いますけども、これも人気がありますか？やっぱり
これはすごい人気ですね。やっぱり一度来ると、親の方が次も行ってくれって形になるんで。
なるほどね。これ材料費とか結構値段的にはいかがなんでしょう？
まあそこそこかかってるんですけど、やっぱり出てくる子どもたちには1回100円でって形で全てやってるんですよ。
リーズナブルですよね。でまた作る楽しみっていうのもありますし、それぞれお隣で作っててもなんとなくこうね、それぞれ違った個性というか、
やっぱ子供ごとにね、結構な個性出て、全然違うものに仕上がったりするんで。
そうなんですね。
見てる私たちのも結構刺激になります。
なるほど。わあ、じゃあですね、本当にそういった意味でいろんなイベントをされていますが、この2020年度第26期ということになりますけれども、この毎月のちょっとイベントだけをさらりと行事内容だけ教えていただけるとありがたいんですが、いかがでしょうか？
で、先ほど言いましたように、4月19日の日にタケノコ掘りと試食会を行います。で5月は恐竜の卵と言いまして、石膏を使って大きめの丸い卵みたいなのを作るんです。
面白そう。
なかなかこれやっぱり途中で割れちゃうんで、完成す綺麗に丸く完成するっていうのはなかなか難しいんですけど。
そうなんですね。6月はいかがですか？
6月はお菓子の家ということで、子どもたちにいろんなお菓子を作らせて、それをみんなで食べてみたり、持って帰って家族に振る舞ってもらったりっていうことをやってます。
お楽しみ。7月はいかがでしょう？
7月は先ほど言ったように、ジュニアキャンプということで、2泊3日でキャンプ行く予定でいます。
これもやっぱり子どもたち楽しみにしてると思いますが、いかがですか最近は？
これやっぱり来る子は毎年来るんで、子どもたちの成長自体を見るのも私たちも楽しいので。
なるほど。この成長を見るという意味で、私さっきもちょっと感心したんですが、14年やってらっしゃると、もうちっちゃいねお子様が大人になる雰囲気のところまで見てらっしゃるわけですよね。そういう喜びもこのキャンプの時感じますね。
そうですね。やっぱり全然去年泣いてばかりいた子が、今年になったら積極的に何でも作ったりとかっていうのを見ると、やっぱり私たちもね刺激になりますね。
とてもいいですね。それも、そして先ほどお話しくださった8月がこう、社会見学。
そうです、ちょっと JAL の方が取れなかったんで、別の形でできるかどうかを今模索しているところなんで。
なるほど、わかりました。9月はいかがですか？
9月はペットボトルロケットって、よく昔流行りました炭酸 のペットボトルのロケットに羽をつけて、それを公園で飛ばすんですよね。
面白そうですね。これも10月はいかがですか？
10月はオリジナルの時計ということで、自分たちで大きなと、板の上に文字盤をつけて時計を作ってみましょうということ。
作ってみるということでね。11月はどうでしょう？
11月はクリスマスが近いんで、クリスマスタペストリーということ、 クリスマス飾りを作る、
はい、そして12月が
12月が先ほどちょっと話してたミニ門松、
はい、1月はどうですか。
1月はジュニア彫金ということで、うんうん、銅板にあの自分たちで釘の頭を潰したやつで叩いてって、うん、名前を浮き出して表札みたいのを作ったりとか飾りを作ったりということをします。
すごいですね。そして2月はどうでしょう。
2月はあのスノードームってよくあの観光地行くと売ってるような、
はいはい、
あの逆さまにするとひらひら降ってくるようなの、はいはい、子供たちに作らせようかと思って
ます。うわ楽しそう。そして3月。
3月はあの、はい、お菓子作りを、
今期3月はどうだったんですか。
今期の3月はすいません、コロナの関係でね中止になっちゃったんで残念ですけど、
でもこの拝見したり聞いてますと本当に毎月1回いろんな工夫をされて、子どもたちが喜ぶような、ことをされている。そしてプラス、指導する皆さんも子どもの成長をしっかりと見守れる、そんな感じですね。
ありがとうございます。
いや素晴らしいです。ありがとうございます。さあ4月からの意気込みといいましょうか、一言をねちょっとそろそろお時間も近づいてきましたので、まとめのお言葉としていただけませんでしょうか。はいはい、
私たちあの大正地区青少年指導院では4月から、先ほども言ったように毎月1回行事予定を展開してますんで、子どもたち皆さん参加していただいて、
はい、
私たちできるだけこのコロナとか風邪にも負けないようにみんなで楽しく何かを作っていきたいと思ってますんで、ぜひ参加していただきたいと思ってます。
わかりました。どうなんでしょう、あの今期された、はい、役員の皆様は来期もされる方たくさんいらっしゃいますか。
そうですね、大体あの8割ぐらいは続けてやる方も多いんで、
これは嬉しいですね。
大体流れも分かってきて、うんうんうん、子どもたちの顔も分かってきてって形になるんで、
これはもう本当いろんな意味で絆作りというか、素晴らしいことだと思いますので、このね、大正地区青少年指導員協議会としてまあますますのね、あの発展というか、
はい、
はい、お祈りしております。
ありがとうございます。
今日は本当に素晴らしいお話を聞かせていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、さて来週は3月も最終週となります。大正地区消防団の方々にご出演いただきます。どうぞお楽しみに。月曜日のハートフルレシピ町内会コーナー、今日は大正連合町内会、こちらの方から大正地区の、指導員青少年指導員の城田直文さんにお越しお越しいただきましてお話を伺いました。月曜日のハートフルレシピ町内会コーナーでした。